お休み前のハイタッチ、おっさんラジオ。はい、こんばんは。23時になりました。パーソナリティのしょぼんさんです。おっさんラジオは病気と共に生きる子どもたち、ご家族さん、医療者の方、看護師さん、将来看護師を目指す学生さんをラジオで応援する番組です。寒くなってきましたね。12月ももう終わりが近づいています。今年2025年もどんな1年でしたかね、リスナーさん。今年ね、大阪は万博がありましてね、ミャクミャクが大人気で、たくさんの方が大阪に世界中から来てくれて本当にありがとうございましたね。もう始まる前のあのバッシングだらけの万博が見事大成功ね、黒字にもなったということで、まだ未だにね、ミャクミャク人気は続いててね、各地であの子供さんがミャクミャクのねお人形さん持って、駅というかね、電車の中でもよく見かけますけども、ね、そんな中で、もうそろそろ忘年会のシーズンですね。忘年会、リスナーさんどうですか？忘年会もう何回もされていますかね。あのコロナの後ね、なかなか人が集まるっていうのがね敬遠されて、忘年会がもう中止というか、もう事実上敗滅状態になったりとかね、そういう、まあ、うちの看護の業界でもですね、病院でなかなかこう集まることが、禁じられてた、何年間があって、ちょっと忘年会とかがこうやりにくい状態で、一応 病院でもね、病棟の忘年会あるんですけども、若い人たちがねちょっとね、なかなか参加してくれなくて、幹事の方は困ってはるんですけども、ね、忘年会というのはね、いろいろ思い出したりとか、この1年のこととかね、残念ながらお別れになった人とかね、いろんなことをこう思い出しながらね、お話しするっていうところが僕は趣旨じゃないかなと思っているので、ぜひ機会があれば、まあ、いやいや行くのはダメですけども、楽しんで行ってもらったらいいかなと思います。はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りします。ゴールの向こうの笑顔をつかもう。このコーナーはしょぼんさんの人生に彩りを加えてくれたマラソンと、マラソンで出会った仲間についてお話しします。12月ね、ホノルルマラソンの季節で、この放送の時はね、もうホノルルマラソン、終わられて、みんな帰国されてる週になるんですけども、ピアホノルルマラソンツアーに参加されたメンバーの方、チームピアの方、まあそれ以外でもハワイでホノルルマラソン楽しめたでしょうか。ね、日本は寒いですけども、ちょうどハワイね、一応季節は冬になるんですけどもね、だいたい最高気温が29度から30度ぐらいで、すごく過ごしやすい。まあ夜なんかはちょっと一枚パーカーなんかをね羽織るような、そういう季節なんですけどもね、僕がねホノルルマラソン初めて参加したピアホノルルマラソンツアー、社長さん並びに、今キューちゃんですね、ご苦労様でした、ありがとうございました。またこれでチームピアのメンバーがどんどんどんどん広がっていくのを、楽しみにしてます。また僕もね、機会があったらハワイ行ってまたみんなと出会いたいなと考えます。さてですね、この僕が出会ったこのホノルルマラソンツアー、ピアさんのホノルルマラソンツアーで出会った中で、サムズアップっていうねマラソンチームもあるんですけども、サムズアップのメンバーと出会ったのもこのピアホノルルマラソンツアーでお世話になった、メンバーがたくさんいらっしゃってですね、 毎年この12月にはね、そのサムズアップの忘年会がね、Facebook を通じて連絡が来るんです。で、今年も、金子さんの方から連絡がありまして、サムズアップの忘年会、日時がですね、12月の27日の17時、場所が龍馬花の舞で開催ですので、今年のね、ランニングの集結、なんちゅうの、なんかもう反省会でありますかね。まあそのマラソンでいろいろ今年のレースの思い出であったりとか、まあ来年の目標であったりとかね、メンバーで、サムスの人ね、みんなね、お酒が大好きなんですよね。僕も大好きなんですけども、まあお酒ゆっくりじっくり飲みながら、楽しんでくれたらいいかな。そしてまた来年いいレースをねやっていきましょう。僕はね、寒さが苦手なんですよ。で、この時期12月入ってくるともう練習がね、行くのが嫌で。で、マラソンってね、冬にレースが多いんですけど、僕はね、冬のレース、一時期本当にね、全然走らない。だから、12月のホノルルマラソンが終わると、あとね、3月、だから日中の気温が、最高気温が17度を超えるぐらいにならないと全然走らなかったっていうことが何年間か続いてたんですけども、あの都市型の大型マラソンですね、東京マラソンが、2007年が確か第1回大会だったと記憶してるんですけども、その大会僕も当選して走ったんですけども、その後どんどんいろんな都市で大型の、都市マラソンがね開催されるようになって、大体このね11月12月1月2月のこの寒い季節に大きな大会があって、もうやむを得ず練習をしてですね、当選したら走るという、もう寒い中嫌いだけど走るっていうね、こういう、マラソン生活だったんですけども、まあ今もね寒いのをこらえながら、練習してます。昨日ちょっと走ってきましたが、ポカポカした陽気でね、気持ちよかったです。でね、マラソン3時間台のね前半とか3時間30分切るような速いランナーの方はね、あんま対策いらないかなと。また激烈に寒さが大好きっていうランナーさんがねいらっしゃって、もうランニングと短パン一丁でねずっとレーススタートライン並んでる方とかも見たらもう羨ましいな、本当に。なんで寒ないねやろうって不思議に思うぐらいなんですけど、まあファンランであったりとかね、完走を目指す方とか、だいたい制限時間6時間ぐらいなんで、だいたい4時間半から5時間半ぐらいの間で走るランナーが大方を占めているかなと思うんですが、寒さの中で走るのは非常に夏のレースよりも僕は危険かなと思ってますね。低血糖、脱水、これは冬のレースでもありますし、一回冷えてしまうとこれを温めるのは非常に難しくて、これ本当ランナーにとっては命取りかなと。そこで僕がやってる対策としたら、最近ね、ネックウォーマー、それから T シャツの重ね着ね、これ意外とあったかいんですよ。これ僕おすすめです。それかまあ下のね、長いのロングのタイツを履く方とかね、ランパンの方とか、これはね、自分の足幅の可動域とかね、走るフォームであったりとかで、決めたらいいかなと思うんですけども、まあ足から冷えるっていうのがあるから、できたら、長いロングタイツを履くのがいいかなと。で、暑い時期は脱水脱水っていうのをねすごく注意されるんですけど、冬もね脱水しますよ。気温が低いから喉が渇かないかなっていう、そんな思いで走る方で、補給食もねあんまり持たずに走る方いらっしゃるんですけどもね、冬もしっかり汗かいて、で、水分摂取量がね寒くなるとどうしても夏場に比べると少なくなってるから、日頃の水の蓄えがないんですよね。で、そのままレースに出る。 で、あの意外とこれ朝ね、あのレースの前に起きて体温めるために、あの習慣づいてホットのコーヒーなんか飲むとね、これ利尿作用があって、レース前におしっこをたくさん行っちゃってね、で水がなくなるっていうね。ですから僕の経験上、冬場もね低血糖になって、あのレース後半もう30キロ過ぎたところで全然体が動かない状態とかなることがありますから、これは体をね冷やさない工夫ですね、冬のレースは。だからいろいろね、今防寒のシャツとかありますけども、まあ割と高いんですよ、って思う感じで。ですからおすすめネックウォーマー、T シャツ2枚重ね着、そして45リットルのビニール袋、これね、底の部分センターのところ首が通るように切っていただいて、で左右を、腕が通せるようにちょっと切り目を入れていただいて、それを頭からスポッてかぶると、もうほんと低価格で体温めて、ゴールまで走れますので、まあ、練習の時から、体冷やさないように、そして今インフルエンザ流行ってますから気をつけて、練習してレース楽しんでください、ね、Coming up next つぶやきボックス Take a break。つぶやきボックス、このコーナーはしょぼんさんが日頃思ったこと、考えたこと、いろんなことをつぶやきます。先週から始めたコーナーですけども、その週の収録が終わった時に、この夢の種のご縁ってすごいんですけども、三日神さんお会いしまして、でちょうど僕の後に収録があって、で三日神さんとはですね、フェイスブックとかも僕もずっと応援してるんですけども、グリーフケアをされてるんです。で音楽を通じてグリーフケアをされてて、番組もお昼の番組でですね、シング・フォー・マイ・エンジェルっていう番組をされてまして、真逆の時間帯なんです。月曜日イエローチャンネル、月曜日のお昼の11時から11時30分、僕は火曜日の23時から23時30分、本当にね真逆の時間帯に放送してるんですけれども、僕がね終わった後に三日神さんがちょうどスタジオの方に来られてまして、原稿をチェックされたところを出会いまして、三日神さんとはね、なんかご縁があって、本当に前回も偶然出会って、名刺交換させていただいたんですけども、この日も、三日神さんの方から、番組、ゲスト出るってこう、拾われたように、快く、ゲスト出演させていただきまして、で、久しぶりにそのグリフケアについて、番組なんかで少しですけども、お話できました。で僕とグリフケアなんですけども、この番組を作る一つのきっかけの中にそのグリフケアというのも僕の思いとして、あるんですけども、まあ、グリーフ悲しみですよね。その悲しみのケアっていうことを考えるようになったのはナースになって、まず1年目の時ですね、9ヶ月目で、うちの病院の大きな医療事故がうちの病棟でありました。私はもうその当事者で、お子さんが亡くなられて、長い長い裁判が続きました。11年間裁判続きました。でもその病棟をね去っていった同僚であったり、辞めていった先輩方もいたんですけども、まあ僕はもう一人お子さん、その事故で亡くしたということで、まあ十字架背負ってこのまま看護し続けようと、小児看護やろうと、心を決めて、頑張りました。今も頑張ってます。でその後やはり、お子さんを病棟で亡くす お母さん方、ご家族の方と接するときに、どう話しかけたらいいか、どう声かけしたらいいか。で、僕自身もその事故の後、自分自身が、まあ、悲しいというのと、まあ、心を痛めていたというのもあって、なかなかしんどい時期があったんですけども、ちょうどボランティアサークルでニコニコトマトさんっていうボランティアサークルさんが京大病院ではね来てるんですけども、そのニコニコトマトさんからグリフケアっていうのを勉強会やってるよっていうのをお聞きしてですね、ちょうどその当時大日本製薬さんがスポンサーになってくださって、大阪のね江坂の方でグリフケアの勉強会を月に1回やってました。で、その代表の方もお子さんを病気で亡くされて、そのグリフケア の会を立ち上げて、でこう、世の中にですね広めていきたいということでされていたということです。で、僕も毎月毎月最初はね本当にもう事前の勉強も僕も足りてないし、グリフケアっていうそのものもよく分かってなかったんですけども、だいたい2年間毎月通いました。で、まあ、今その会はもう終了されたんですけども、その時にこうお話聞いたり勉強したり、いろんな書籍見たりいろいろ考えました。で、僕自身もまだ答えはないですし、おそらくこの悲しみの感じ方っていうのはそれぞれの心の中で違うものなので、どれが正解っていうことはないんですけども、ただ私たちこの医療者っていうのは、この生まれるところから亡くなるところまでを看護するっていう仕事ですので、そこは意識的に関わる方法であったりとか、相手の悲しみを感じる感性であったりとか、そこをね感じる人間にならないといけないといつも思ってます。で、三ヶ神さんとこうお話しした中でも、やっぱりこのグリフケアがまだ世間の中にねこう浸透しきってないっていうことと、どのようにこう広めていったらいいのか、で実際病棟で最後患者さんとお別れするところのご家族さん、そして患者さん本人と関わっている一番長い時間関わっているのが看護師である、ここを考えると、やはり我々看護師はもう少しここに注目を置いて、勉強する、考える、自分の立ち振る舞いを見直す、そういう努力が必要です。で、このラジオの中で僕はこう患者さん、お子さん亡くされたりとか、まあ退院ね、元気に退院していく方とか、結局病棟から離れた後どうしてるのかがわからない、それから、はい、日が経つとこうご縁が途切れてしまう、うん、それはね別にずっとつなぐっていうのもご縁ではないですし、突然の出会いもご縁ですし、ずっとつないでいくのもご縁なんですけども、なかなかその悲しみを表に出す場所がない、タイミングがない、そういう人たちをどうつなぐかっていうこともこのラジオ番組を作るきっかけの一つでもありますので、この番組をですね、通じて、また、つながりたい、そしてリスナーさんと一緒にこのグリフケアっていうものを考えたいと思います。ですから別れっていうのはね非常に辛いんですけども、これはもう宇宙がそうさせているのでどうしようもないです。命が尽きるっていうことは、だからそこと、人間がどう向き合っていくか、どう捉えるか、それぞれみんな考え方感じ方違います。でもその悲しいショックを受けた状況とか、その場面とかで、ね、誰かそばにいる、受け止めてくれる人がいるかいないか、そういう場所があるかないか、 今ツールがいろいろありますから、 SNS もそうですし、このラジオもそうですし、人もそうですし、書籍もそうですし、全部それぞれの方の居場所になるものなので、私はこのラジオを通じてグリフケア広めていきます。 Coming up next and talk Take a break。 夢の種。聞きいただいてありがとうございます。夜も深く、ちょっと寒いですからね、お布団蹴飛ばさないように、首筋をねぬくめて寝るとね、あの割とあったかいし、それか足ですね、靴下脱いで寝た方がええでっていう人もいますが、僕は途中まで履いてます。で、知らん間に脱いでます。ぬくもったら寝てるんやけど、多分ね寝てる間暑なるね。気がついたら靴下どっか行ってますね、朝起きるとね、いつも、うん、不思議なもんです。で、まあ忘年会ね、これはね一つのグリフケアかもしれないですね。今年みんな元気でやったかって、そこで集まって、であの人どうしてんのかなとかいうことをね、そこで話したりとかもね、これあの亡くなっていった方のお話を今生きている我々が思い出して話をするっていうのも一つのグリフケアかなと思いますので、忘年会でみんな思い出を1年間語って、お酒を飲んで楽しく、飲みすぎて体調壊さないようにね、帰りの電車で寝過ごさないように、飲酒運転なんか絶対ダメですよ、お酒飲んだらね。それに気をつけながら、楽しんでいただく楽しい忘年会、グリーフケアをやってみてはどうでしょうか。このラジオね、リスナーさんからのお手紙、おはがき、お待ちしております。で、番組ステッカーを、作ったのと、この間番組のポストカードを作りました。でこちらのね、番組の方にお手紙おはがきいただきましたら、このステッカーポストカードをお送りしますので、ぜひご意見、お叱りの言葉でもいいです。まだまだ勉強中の私ですので、どんどんご意見ください。おはがきの宛先は郵便番号 571-0030 大阪府門真市末広町17-18ポケットアベニュー2階、夢の種大阪スタジオおっさんラジオまでお送りください。お送りいただいた方には番組ステッカー並びにポストカードを差し上げます。まあまあね、人気あるんですよ。うん、ステッカーね、残り今ね50枚ぐらいになってるかな。たくさん来たらまた追加発注します。今年1年僕はもうこのラジオを始めたっていうことが、人生のすごいターニングポイントというか、なんやろな、もう一発エンジンかかったというかね、補助ロケットのエンジンがかかったような感じでポーンって飛び出してます。まだまだ来年もラジオどんどんどんどんもっと話にも磨きをかけて勉強して、いい番組作って、皆さんと出会って、そしてこのご縁をつないでいきますので、ぜひリスナーさんもいろいろね、本当に何でもいいです。こんなんで困ってるとか、こんなことあったよとかで、また退院していった奥さん方元気にしてるよとか、次検査で入院行くよとか、そんなのあったらね、嬉しいです。それから、退職していったスタッフもね、います。 11月12月で退職になるスタッフもいます。まあそれぞれの人生があって、それぞれの目標に向かって、退職決断されていきます。まあ一つお別れですけども、このラジオは世界中で配信されてますから、ぜひ聞いて、あのおっさんまだラジオやっとんのか、最近どんなん喋っとんねやろう、それをね聞いてくれれば、お別れではないですから、つながりですからね。ぜひ感想などホームページ、お手紙、おはがき送ってください。そうしてご縁をつないでいけたらと考えてます。今日は前回ね一桁収録の最終日で9回目が終わって、今日はね2桁収録10回目、 PA さんがねヤクワさんでね、2回ともこの記念すべき収録をお付き合いいただいて本当にありがとうございます。ヤクワさんねすごいいい声してはるんですよ。たまにどっかの番組でね出てはる時があるんで、聞いてもらうとねちょっとね、あ、ええ声してるな、僕もね、あ、ヤクワさん声いい声してるな、番組も歌ったらええのになとかね思ったりするんですけども、まあでもこういつもこう収録していただいて本当にありがとうございます。今年僕の番組を、今日で10回目ですが、1回目10回目まで、収録にお付き合いいただいた PA さん、そして夢の種放送局、本当に1年間やけど、まあ研修から始めるとほぼ1年間ありがとうございました。これからますます、夢の種が、大きく拡大して、ラジオ番組がどんどんどんどん楽しく広がっていくことを期待して、また僕もその一員として頑張りますので、ご指導ご鞭撻よろしくお願いします。なんか変な挨拶になりましたが、どうでしたかこの1年。まあ2つのコーナーをね、3つのコーナーか、おっさん GPT を合わせるとね、3つのコーナー今作ってますけども、まだまだねやりたいことがたくさんあって、コーナー分けしながら、話を語りをお送りしようと企画しております。でこの企画おもろないなとかいうのもあれば、それもご意見としてお送りいただければ何かと私の足しになるかなと思いますので、ぜひともお手紙、おはがき、メール、コメントお願いします。さあもうすぐ終わるこの2025年、皆さんどんな一年でしたでしょうか。寝る準備をしながら、もう寝落ちをしてる人もいると思います。寝てしまった人もいると思います。幸い再放送もあります。ですから、ぜひ番組聞いて、そしてこの1年を振り返りながら楽しい忘年会を楽しんで、そして2026年迎えましょう。なんかねいい年になるんちゃうかな、今年よりも来年はっていう兆しを感じてます。ヤリンコチエのテズは兆しやなって言ってた、兆しちょっと僕感じてます。また来年お会いしましょう。それではベッドの周りをきちんと片付けて、歯を磨いて休みましょう。おやすみなさい生野菜。また来週、来年やね。